健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部感染管理認定看護師、松澤真由子さんです。
おはようございます、松澤真由子です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、松澤さん、看護部の感染管理認定看護師、
はい、
ちょっと難しい
普通の看護婦さんとは違うんですね。
そうですね、あの一定 の、 あの臨床経験を経た後に、日本看護協会の研修学校の方に、行きまして、そこで、半年間学校であの学んだ後に免許を獲得し、大学の方でその免許を生かしながら仕事に今ついております。
その専門知識を勉強なさった看護師さん。
そうですね、学校の方では主に病院でよく流行るような感染症の対策を、はい、勉強しまして、で今は大学病院の方で、臨床で働く看護師や医師に感染対策に関する教育をしながらっていうことを主に仕事をしております、う
ん、はい、でも先生を指導する立場っていうのは、
なるほど、
お偉い感じがしますが
そうですね、あのかなり偉く言ってしまったんですけれども、あのやはり、ね、医師も含めて、あの看護師も医師もそれ以外の病院で働くみんなが同じように対策を取らないと、あの病院で流行る感染症というのは守れませんので、そこはもう医師にもやはり指導という立場でやらせていただいております、はい、
そうしますと一番今流行っているというか、はいはい、大きな感染症というのは何なんですか。
そうですね、やっぱり1年間あるのはやっぱ薬剤耐性菌ですとか、まあ、そういったものが主になるんですけれども、これからあのやはり寒い季節になりますので、病院でもやはりインフルエンザやノロウイルスといったような胃腸炎の対策が、はい、重要になってまいります、
それで今のところ、はい、その松田さんのご専門というのは、はい、特にノロウイルスに関して、ご専門ということをあるようですので、はいはい、今日はそのお話をちょっと中心にお聞きしたいと思いますが、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、まず最初にそのまずノロウイルスって 何かなっていうことのところと、はい、それから胃腸炎となんか関係あるそうなんですけど、その辺のことをご説明いただけますか。
はい、はい、ノロウイルスってあの皆さんもしかしたらまだ聞き慣れないかもしれないんですけれども、あの主に冬に流行る、胃腸炎、感染性胃腸炎というふうに言うんですけれども、あの下痢や嘔吐を主とする、ウイルス性胃腸炎の一つの原因になるものでございます。
でノロウイルスというのは昔からあったものですか。
はい、ですね、かなりまあ古い歴史は持っているんですけれども、あのノロウイルスというふうな名前がつきましたのは、平成14年国際ウイルス学会というところで、名前がつきました、うん、それまでは存在というのは知られていたんですけれども、あの特別な名前はついていなかったんですけれども、はい、あのそのような名前ついたのはウイルス学会でというような形になっている歴史があるようです、うん。
あのノロウイルスのウイルスってどういう、
はい、
ことなんですか。
そうですよね、
はい、よくわかんないですけど、はい、
ウイルスって細菌よりもずいぶん小さくって、いわゆるあの1人ではウイルス1人では増えることができないので、人間の細胞を使って増殖して悪さをするといったようなメカニズムを持っています。
どうやって感染していくんですか。
そうですね、あのそのウイルス得意なあの部位があるんですけれども、特にノロウイルスに関しては人間の小腸に、感染しまして、そこでたくさん増殖するんですね。その結果嘔吐や下痢といったような症状を引き起こします。
いきなり小腸に入ってくるんですか。
もちろんそうですね、あの入ってくるのはあの口から入ってきますので、うん、感染経路というふうに言わせていただきますと、口から入って ってそれが食道通り胃を通り小腸まで到達し、うん、そこで増えるといったような形に、
そこで炎症を起こすわけですね。
そうですね、
あ、そこに住み着いちゃうわけですね、
は
い、
そうですね、まあ、あの人間に、まあ、感染しますとあの共存はできないので人間の体はあのやはり出そうとしますので、あのうまくこう共存するわけではなく、うん、悪さしたものを人間の体は出そうとしますので嘔吐や下痢といったような症状に、はい、なります。
あの最近とてもノロウイルスって毎年、はい、あのこの時期になると聞きますけど、はいはい、昔あまり聞かなかったと思うんですけど、日本ではどのくらい最近発生しているんですか。
はい、患者数ですとあのやはり年々多い数が報告されるようになってきております、うん、あの診断技術等も進んでおりますので、まあ、以前からあったものがあのより検査診断等で明確になってきたのかなというふうにも考えられますが、主にやはり冬場にあの多く発生するような傾向を示しておりまして、うん、もちろん夏場でもあの流行るものではあるんですけれども、特にやはり冬の季節がこのウイルスは好きなようですね。
ノロウイルスっていう言葉自体は、はい、僕なんかにピンとくるのは食あたり食中毒の減少っていうふうに一言で、はいはい、考えればいいわけですか。
そうですね、あの主にノロウイルスっていうのがあの二枚貝といいまして、
二枚貝、貝、
はい、そうですね、貝です。牡蠣だったりとか、うん、あのアサリとかシジミとかこういった貝があの海の中で生活している貝なんですよね。それが海の中でプランクトンを要は貝が餌にするんですけれども、その時にたくさんの海水をあの貝の体がろ過してプランクトンだけこして水を出すっていう中でノロウイルスをまず貝の体の中に溜めてしまうんです。でそれを人が食べることによって人に感染しこのような症状を引き起こすといったようなのがまずは一時的な食中毒としての発生になります。
これはあの、はい、日本だけのものではないんですね。
あ、そうですね、世界でも報告がなされておりまして、はい、世界各国で流行っております。アメリカやイギリスやニュージーランド、オーストラリア、フランス、スペイン、オランダ等で発生が報告されているというふうに聞いております。
あの貝っていうとね、あの僕なんかのんべえですから牡蠣とか、はい、あの貝類って美味しいですよね。
美味しいですね。
ですから日本酒とかワインとかに合うから、はい、今、はい、その国別聞いただけでも、はい、あの食生活の豊かな国の人が発生しやすいのかなという気がするんですけど。
むしろあのやはり発生状況を把握するのってある程度こう組織だったところがないと難しいので、あの世界中で出てるとは思うんですけれども、そういった統計が取られるのが今言った国ということで、うん、あのもちろんあの今言った国以外にもたくさん出ていることは想像できるというふうに考えております。
あの冬場に発生するのが多いということは、はい、冬の食べ物が原因しているという意味ですか。
そうですね、特にあの冬場に流行るといった理由の一つとして、うん、もちろんその牡蠣を食べてというものもありますが、その後にあの一時的に食中毒として発生した後に、うん、その発生した人の吐物や糞便等で二次感染をする、うん、いわゆる発症した人の周りの人たちに移してしまうのが、そういった嘔吐や糞便たちの、処理が十分行き渡らないことによって拡大するんですけれども、うん、その時にやはりウイルスの活性が冬ですとやはり寒い乾燥した空気ですと広くあの
感染しやすくなるということですね。
はい、
で例えば夏によく仕出し弁当で食中毒ってよく夏場多いと思いますが、はい、そちらの方の食中毒は人から人への感染はないんですね。
あ、その食中毒に関してはですね、あの基本的に夏場の食中毒ってあの細菌が悪さすることが多くて、うんで、いわゆるサルモネラだったりカンピロバクター、うん、まあ、聞いたことがあるかないか、
難しいか
もですね、はい、そういったものが悪さするんですが、うん、それももちろんあの糞便、人の便から、うん、あの細菌が排出されますので二次的には移る可能性はあるんですけれども、あの先ほどウイルスの話をした時にとっても小さいですよってお話したと思うんですが、うん、あのそういった小さいウイルスかつ消毒薬等に関しても抵抗性を持つウイルスですので、よりあの他の人に移す力がとても強いというふうに言われています。
うん、ノロウイルスはその、はい、 ものが違うという感じですね。
そうですね、あの一つとしては感染力の強さっていうものが挙げられるんですけれども、あの人にうつすため の、 そのウイルス量が本当にわずかなウイルス量で感染を成立させてしまうということが分かっておりまして、またこれ数字で示してもあんまりピンとこないかもなんですけれども、うん、あの糞便 1g 中本当に指先ちょっとぐらいで、うん、もう奥のウイルスが含まれるんですけれども、はい、なんですがこの中でわずか10ないし100程度のウイルスだけでも、体の中に取り込まれただけで発症するということが言われていますの で本当に目に見えない手についたウイルス、あるいはお家のカーペットとかあの机とかにですね残ったものとかでもあの簡単に人にうつしてしまうというような、はい、ことが言われていますので、うん、より他の人にうつしてしまうというようなことが言えるかと思います。
治療法っていうことに関してはどうなんですか？は
い、残念ながらノロウイルスに関する特効薬というものは今のところないんですね、うん、ですのでそういった嘔吐や下痢に対する対照的な治療が中心になってきます。
そうしますと嘔吐したり下痢したりした時にあのお医者様に行くまでにすることというのはお水を飲むことだけですか？その嘔吐した後のものはそのままで大丈夫ですか？
ありがとうございます。あの嘔吐してしまった後の、 あの二次感染予防、こういった部分があのお家の中でも非常に大事になってきます。特に、そうですね、嘔吐物あるいは糞便の、処理が必要になってくるんですけれども、うん、この時にやはり、片付ける最中に片付けてる人がまた移ってしまってはいけませんので、うん、まずはあのお家で処理する時に関してもあのできるだけ今薬局でこうビニールの手袋が買えたりですとか、はい、あるいはマスクもあの今簡単に買える時代になってきましたので、もし冬場にあの下痢嘔吐等を呈される方がいらっしゃる場合はそういったお家でもあの防護用具をつけていただいて二次感染を防ぐといったことが必要になるかなというふうに思います。特に小さいお子さんが なった場合に関してはお母さんかなり密接に、関わりますの で赤ちゃんやっぱりおむつ交換も頻回だと思いますの でお母さんまたぐったりしてしまいますとね、もう二人で共倒れってことになってしまうので、はい、家庭内の感染もやはり防いでいくことが必要かなというふうに思います。
あのお話はノロウイルスのお話も長く続くようなんで、はい、第2回目を続いて来週にお話しいただきたいと思います。はい、今日はノロウイルスをテーマにお聞きいたしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 E メール mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは看護部感染管理認定看護師増澤麻由子さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。